皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所、食育部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もですね、オンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は担当者ユニットの研究員をしていただいている株式会社メディバのエリュー信子さんにお越しいただきました。エリューさん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。では、エリューさん、早速なんですけども、まず最初にメディバさんの紹介と、あと、エリューさんの自己紹介も合わせてお願いできますか。
はい。株式会社メディバ、特に医療関係の経営コンサルティングを実施しております。それから、私は保険事業部ということで、企業の、産業保険に関わるサービスの提供をやっております。その他にもですね、保険事業部では、特定保険指導の、業務を大々的にやっているというようなこともやらせていただいております。総勢ですね、200名ぐらいの、社員でやっているというような会社になります。で、私自身はですね、保健師をやっていました。看護師、保健師を経て、メディバに転職して、そこで今は、コンサルタント兼保健師というようなことで、企業様の主に健康管理といったところのサポートをさせていただいているというような感じになります。
はい、ありがとうございます。もともと看護師さんであり、保健師さんだったんですね。
はい、そうです。病院での看護師業務もしましたし、自治体での保健師業務ですね、主に在宅で療養されている方の、健康に関わる仕事ですとか、地域、街づくりでの健康事業みたいなことにも関わってきて、その後、産業保険という領域ですね、会社の社員さんの健康管理っていうようなところに移ってきたっていう流れがあります。
はい、ありがとうございます。ちょっとまた話変わるんですけれども、私、今までこう、企業の健康経営の担当者の人たちと、まあ何人かこうお話ししていくと、なんかもともと、それこそ人事部でもありませんでしたとか、保健指導なんかよく知らない立場でしたとか、まあそういう人が結構多かった印象があるんですけども、エリューさんのようにこう、専門職の方が、健康経営に関わるっていうのが、専門職として手助けをしてるっていうよりも、主体的な立場っていう、関わりの人って、意外と少ないのかなって思ってたんですけども、エルさんから見ていかがですかね、その辺って。
どうですかね。まあ、自分の見える範囲でしか今、健康
はい。
経営に関わっていないので、この辺はわからないんですが、もともと私、この社団にの研究員として入りたいなと思った動機がですね、
はい。
前職の時に、申し込みをしたんですけれども、何かっていうと、その会社は全く健康経営は、自信のない会社だったんです。
おお。
そこで私は保健師とやってて、して仕事をしていて、健康経営やったらいいのに、どうしたらこう健康経営分かってもらえるのかなっていうのをこう探る活動の中で社団と出会ったっていうのがあったので、私としてはだから自分がそういうことを進めることっていうのはできるのだろうかどうだろうかっていうような、そんなこう探求の杖にここにいるっていうような感じがあります。
あ、はい、ありがとうございます。前回ですね、同じ担当者ユニットの YKKP の宮崎さんにインタビューさせてもらったときに、まあ、宮崎さんはもう会社としてそういう健康経営の取り組みをしている、まあ、中に入ってきた立場で言うと、まあ、もともと健康経営なんて言葉がない時代からやっぱそういう活動をしてきたので、まあ、そういった話、健康経営っていうのがこうスタートした時に、やっぱ宮崎さんもやっぱこういった取り組みがみたいなことでこうメンバーと話した時に、産業医の先生に今更何を言ってるんだっていうふうに、もう我々はそんなの当たり前に活動してきたんだ、言葉にやられるな、みたいに言われたんです、みたいな。そんなことをちょっとおっしゃってたんで、まあ専門職の方々ってちょっとやっぱり視点が違うのかな、なんて思ったんですけども、どうなんですかね、その辺。
あ、なるほど。視点といいますか、こう、活動していての葛藤といいますか、ありまして、やっぱり健康にと、 社員さんの健康を考えたときに、やっぱり大事なことが絶対取り組んでほしいこととか、まあ、例えば会社で言えば禁煙はもうずいずい進めてほしいっていうのが、やっぱ専門職の視点であるじゃないですか。だけどそれをやっぱり実際にやろうとしたら、仕事上でねとか、やっぱりこの会社はねとか、めちゃくちゃ言うと社長がねっていうようなことが出てきて、なんていうのかな、その個人に言ってるつもりだけど、やっぱりその人は会社を背負っているので、すごくその推進の歯止めっていうかブロックになってたんですね。そういうことはやっぱり会社として取り組むっていう風にしてくれた方が絶対まるまるっと進むよなっていうような、うまく進むだろうなっていうような思いは常にあったというのと、もう一つはやっぱり専門職でありながらも、その会社で働いている人に、まあ、できるだけこう共感っていうか同化っていうか、その同じ視点でいろんなことを考えていきたいって思うんですけれども、そればっかりだとやっぱり変化は起こせないな、健康状態を良くするっていうふうに起こせないなっていうようなところがあって、だからやっぱり専門職として言わなきゃいけないことは伝えたいっていう思いの中で、そこにやっぱり会社としての方針とか進みたい道っていうのが何かこうやっぱりあれば、それをこう味方につけてですね、進めるだろうなっていうような思いはずっとありますね。
なるほどですね。はい、ありがとうございます。じゃあ多分今の話がメディバさんの健康経営にもつながるのかなと思ってるんですけども、メディバさんがやられているこう健康経営ってどんな感じなんですかね、教えてもらえますか。
はい、そうですね、自社でやっているのは個人のまあ健康を大事にしましょうっていうことで、健康診断とかはすごくやっぱりまあ充実してやるっていうのがまあベースにありつつ、その他やっぱり自分たちで健康を作っていこうよっていうようなところで、運動に興味がある人が、肩こりとか腰痛に興味がある人、食事に興味がある人、もう一つ漢方だったりとかリラクゼーション、そういうのに興味があるって、だいたい5つぐらいの班を作って、自分たちでそこをやっていきましょうっていうような、そういうサークル活動みたいなところに会社がサポートをするっていうような体制をとっています。なんか活動そのものはその班独自で やりつつ、ただその班の人たちだけがやるっていうのではなくて、そこが発信体になって全社の皆さんにこんなことあるよとか発信していくっていうようなことにもなっているというのが大きな取り組みかなって思います。
はい、ありがとうございます。やっぱりメディバさんって、まあ、産業保険とかやられていらっしゃるんで、まあ、そもそも働いている方々って健康に対して感度高いんですか。
保険事業部の方は確かにもろ保険に関することなので高いんですが、医療機関へのコンサルティングですと、やっぱりもうコンサルタント、バリバリのコンサルタント多いですので、そこに構ってはいられないっていう層も一定層いると思います。それぐらいです。
なるほど、
まあ、ただ医療機関ですのでね、そうは言っても健康とは全く離れてるっていう感じはないので、言えばわかるよっていうような理解度とか意識はある方たちだとは思ってます。
うん、はい、ありがとうございます。じゃちょっと質問を変えさせてください。エリュさんの業務としては、その企業の産業保険の支援みたいなものがメインになるんですか。
はい、今は2本立てですね。産業保険のスタッフとして直接社員さんへの健康管理をやるという業務と、あとはその会社にとって健康経営でこういうことが必要じゃないですかっていうような提案をするコンサルティングの部分と2つやってます。
はい、ありがとうございます。今までにざっくりでいいんですけども、健康経営の支援としては何社ぐらいやられてるんですか。
私自身は3社ぐらいですかね、まだ2年間で。
3社やられてみて、エリューさんが感じてる、まあ、感想とか、そんな見え方とかで構わないんですけど、そういったところちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、ありがとうございます。本当に会社によって違うんだなっていうのがまずそんなにも違うんだなっていう率直な感想が一つ、
はい、
例えばその健康経営の認証制度に対するピンチも 違いますし、やっぱり評価されるものだからうまく使おうよっていうことだったりとか、あの会社のためにやれって言われたから やらなきゃいけないんだってこう担当者が頑張るタイプだったりとかやっぱりじゃ あの自分のところのブランドとしてこれをこう育てていくにはどうしたらいいかっていうふうに発展されてるところもあるっていうようなところで、本当にこんなにも違うんだっていう面白さを感じております。
じゃあもう一つのパターンでこれやりなさいみたいな話ではないってことですよね。
あ、違いますね。そこもまた本当にトーンとか、あの取り組みの熱とか違うんだなっていうふうに思う。
違う中でも、なんかこう皆さんが、なんか共通してこう、迷われてるとことか、一番アドバイスしてあげるべきだなって思うとこってなんかありますか？
そうですね。行き届いていないところにどう行き届かせるかっていうところへの、 あの悩みって皆さん共通でお持ちだなっていうのは思ってます。っていうのは、まあ、あの分かりやすく言えば何か施策を打った時に反応する人もいれば全く反応しない人もいるっていうようなこともありますし、もっと詳しくその施策に関わりたいんだけれども、その今のあり方だと業務上関われないという物理的な条件だったりとか、もうすでに取り組んでいる企業様なのでやってるんだけれどもまだまだだよねっていうところへの意識っていうのは、あのそれなりに皆様あのお持ちになってんだなっていうふうに。
はい、ありがとうございます。今のお話をお伺いしててちょっと思い出したんですけども、以前ちょっと浅野代表と話してる時に、そういった、まあ、健康施策みたいなものを打った時に、まあ、それこそできればこう健康課題が大きい人にやってもらいたいみたいな思いって、まあ、当然のようにあるんですけども、そういう人ほど手を挙げてくれないみたいな、率先して参加してくれないみたいなね、はい、あのやっぱりあるかなっていうところで、まあそれでもあの一番大切なのは健康施策に参加してくれるプログラムを実施することが重要なんではなくて、結果的に何かしらで影響を受けて行動していることがやっぱり重要だから、プログラムは結局一切参加してなくても、まあ、例えば数値を指標にしてるんだったら、そこの変化さえあればどんなことしててくれても構わないんじゃないかっていう話がやっぱりあったんですね。やっぱりそういう視点ってやっぱり現場で見てても感じられるとこあります？
すごくあります。だからその行き届いて聞けてないなと思うのが、こちらがキャッチできていないっていうことだけかもしれないですし、個人個人とか、あるいは組織単位、その小さな部下単位では、チームの長が発信をしていて、うまくそれがこう、何事もないように、普通のように動いてるっていうことで、いろんな人がちょっとあの健康の取り組みをしようかって思ってるっていう組織もありますし、もちろん個人の方もいるなっていうのは思います。で、それをやっぱり会社のこう取り組みってしたときに、そういうことがもっとこう広がらないかっていうふうに欲を持つっていうのが、まあ我々担当者の思いであったり視点なのかなっていうふうに思います。
はい。ありがとうございます。まあそういうね、でも欲を持たないとね、もっと良くしようなんてやっぱできないですもんね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。今、担当されてるの3社ですってお話だったんですけれども、まあ、今後何社もサポートされるんじゃないかなと思われるんですけども、まあ、今までの経験を踏まえて新しいクライアントさんに出会った時は、まあ、どんなところをこう注力してあげるといいかななんて思ってらっしゃるか聞かせてもらっていいですか？
そうですね。この担当者ユニットで参加してて思ったのは、担当者の方が所得との戦いだよっていうふうに最初におっしゃられていてだからこそ仲間が必要なんだっていうふうなことを言われていたっていうことで、重責をね、受けて少数の担当者で、まずは最初にやるっていうのは誰かが回していかないとスタートしないじゃないですか。
うん、
そこってやっぱりすごい大変なんだなっていうのをやっぱり聞いて分かったっていうのがあるので、まずは始めようって言った時の担当者のサポートっていうところを協力にできたらいいなって思ったのが一つと、もう一つとても印象的だったのが、あの先ほどの施策の関わらないとか行き渡らない人がいるっていう人にも当てはまるんですけど、何かをやろうとした時に、まあ一定層はやらないよ 耳くもしないし無関心だったりとか、あるいはちょっと抵抗を示したりするっていうのは、それはあるんだから、まあ、その人たちはその人で置いといて、反応があるっていうような人とかにまずはやっていくんだよっていうことを言われてたんですね、研究の方が。
うん、
あ、そうだなって思って。それは本当に最初の一歩を踏むっていうところでの勇気づけっていうか、まさにその通りだなって思ったので、そんなこととかを踏まえてサポート、支援できていったらいいかなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。今の最後の話とかね、結構重要ですよね。担当者になると均等に提供しなきゃいけないみたいなね、そういう重責があるわけですもんね。
そうですね、本当にそうなんだなって。
でもそうじゃなくていいんだよっていうふうに、やっぱりそういったところで寄り添うことがまずは大切ってことですよね。
そうですね、本当にまずはや、本当にまずはやってみようよっていうことを、どれくらい行動に移せるように言っていけるかなっていうことだと思います。
はい、わかりました。今日はちょっといろいろ活動しているお話聞かせていただいてありがとうございました。次回は社団での活動をもうちょっと突っ込んだところでお話聞きたいなと思いますので、改めてよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。